聖書をお読みします。ルカの福音書24章13節から17節。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。今日はイエス様が復活されたイースターの日ですので、イエス様が復活された日のこれお話なんですね。さあ、二人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かって歩いていました。さあ、暗い顔をして歩いています。この二人はイエス様を信じるお弟子さんたちだったんですね。で、イエス様が金曜日に十字架にかかったことを知っていました。そしてこの日曜日の朝、不思議なことが起こったっていうことも知っていたんですね。で、二人は暗い顔しながらこう話し合って歩いていたんです。じゃあ次お願いします。そんな歩いていた二人のところにある人が近づいてきたんですね。さあ、皆さん、こちらに誰かこう近づいてきたんですけど、これは誰かというと実はイエス様なんですね。ちょっとイエス様は全部書けないのでいつもこういうふうにしていますが、さあ、イエス様が近づいてきましたが、二人は分からなかったんです。イエス様って分かりませんでした。で、一緒にイエス様歩きながら言ったんです。二人でさっきから話しているそのお話は何のことですかって聞いたんです。そしたらこの二人は暗い顔をしてまた立ち止まったんですね。え、あなただけが知らなかったんですか？私たちが話していたのはイエス様という人のことです。イエス様は私たちは救い主だと思って信じていました。ところがイエス様は金曜日に十字架にかけられて死んでしまいました。そして今日は3日目になるんですけれども、女の人たちが お墓に行ったところ、なんとイエス様の体がないというんです。そして見つかり天使が現れて、イエスはよみがえられたって言うんです。これをどう考えたらよいかと思ってってこう暗い顔をしていたんですね。そしたらイエス様が言われたんですね。ちょっとその御言葉を読みたいと思います。はい、こういうふうにイエス様が言いました。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかってイエス様が言ったんですね。じゃあ3つ目の絵をお願いします。さあ、イエス様は一緒に歩きながらですね、そして聖書からずっとお話をされたんですね。この時の聖書っていうのは旧約聖書です。イエス様は旧約聖書のいろんな箇所を示しながら2人に話しました。救い主はまず最初に苦しむって書いてるでしょ。そしてまず最初に苦しみますが、それから栄光に入る。これは聖書のいろんな箇所に書いてあるじゃないですか。もう旧約聖書のいろんなところを示しながら、救い主はまず最初に苦しみます、でもそれから栄光に入るっていうこと、いろんな箇所が書いてるでしょっていう、イエス様はずっとそのことを教えながら歩いていたんですね。じゃあ次。そうして2人の弟子が目的とした村が近づいたので、2人は言いました。よかったらぜひ私たちと一緒に泊まってください、もう暗くなりましたからって言ったんですね。で、イエス様はこの2人の泊まるところに来ました。そして一緒に食事をすることになりました。そしてなんとイエス様がパンを取って、こちら手だけ書いてますね、イエス様がパンを取って裂いて彼らに渡したんですね。その瞬間です、この2人はあ、これはイエス様だって分かったんです。これまで分からなかったんですけど、イエス様がパンを取って裂いて渡した時にイエス様だって分かったんですね。で、分かった瞬間にイエス様が見えなくなってしまいました。さあ、弟子たちはどうだしているか、じゃあ次お願いします。彼らは見えなくなって、そして残念に思ったのではなくてですね、こういう顔になったっていうんですね。彼らはイエス様がよみがえったんだっていうことがこう分かったんですね。そしてこういうふうに言いました。じゃあその御言葉、こちらはじゃあ皆さんで一緒に読みたいと思います。お願いします。3、はい、2人は話し合った、みちみちお話しくださる間、 私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか、ってこういうふうに言ったんです。イエス様がずっとお話しくださって、教えてくださって、私たちの心はだんだんと燃えていたんじゃなかったかって言って、そして2人は急いでエルサレムに、弟子たちのいるところに行ったんですね。さあ、どうして心は内で燃えたかってことなんですね。じゃあさっきの絵を見てお願いします。それはイエス様は十字架で死んで終わりではなかったんだってことが分かったからですね。旧約聖書をずっと教えられながら、苦しみで終わりではなくて栄光に入るんだ、そして本当にイエス様は十字架にかかったけれども、それで終わりではなくて栄光に入って今復活して生きてるんだってことも分かったので、心がすごく燃えてきたんですね。でこちらお願いします。でもこれはもう一つのことも意味しています。それは私たちも信じるならそうだっていうことです。私たちも今いろんな苦しみがあるかもしれません。でやがて死ぬっていうこともみんなあると思います。でもそれで終わりではないんだと。まず苦しみがありますけれども、でもそれから必ず栄光があると。イエス様と同じように、イエス様を信じる者は苦しみで終わらず、それから栄光に入るっていう、この最後があるんだっていうことなんですね。さあ皆さん、このことを本当に信じているでしょうか。これをですね、本当に信じたら心は内で燃えてくると思うんですね。皆さん今日いろいろ苦しいこともあるかもしれません。でもそれが最後じゃないんです。必ず栄光に入るんですね。私たちは毎日毎日実は栄光に向かって今近づいてるんですね。今日明日過ごせば過ごすほど、必ず一日一日もう栄光に行くっていうことになるんですね。だんだん近づいています。このことを知ったら私たちは心は内で燃えるっていうふうになるんだと思いますね。いろんな嫌なことがあってもそれで終わりではありません。最後は栄光に行きます。イエス様がこの祝福の道を私たちに用意くださいました。私たちもイエス様を信じて苦しみで終わらず、必ず栄光に入ることができるという、このイエス様がくださった祝福に生きていきたいと思います。じゃあお願いします。神様、エマオに向かって歩いていた2人の弟子は復活したイエス様に会って、暗い顔から明るい希望の顔に変えられました。この世でさまざまな苦しみがありますけれども、それで終わりではなく必ず栄光に入ることができるのだという大きな希望を持つことができました。イエス様が今日のこの復活を通して私たちにその救いを備えてくださいました。どうぞ私たちはこのイエス様を信じて、この救いの道を歩む者たちでありますように。いろんなことが毎日あっても、毎日毎日栄光に向かって近づいているという、そのような人生をいただいていることを感謝して、心は内で燃えてというこの祝福に生きる者たちへと私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読いたします。新約聖書マルコの福音書第16章1節から8節です。マルコの福音書第16章1節から8節。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中を見ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。 あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。牧会祈祷の後、驚愕の福音と題して阿部太志牧師に説教をしていただきます。
お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、今年も主の復活を祝うイースター礼拝の日を迎えることができました。もし主の復活がなければ私たちの信仰は虚しく、私たちはなお自分の罪の中にいるとパウロは語っています。しかしイエス様はこの日に死よりよみがえられました。それによってより頼む私たちの人生も必ず栄光に至るものとしてくださいました。この御業を覚えて今朝心からの感謝の礼拝を私たちに捧げさせてくださいますように。そして今日も生きておられるイエス様と結ばれて、イエス様から永遠の命を豊かに受けて、新しい歩みを御前に捧げていくことができますように。なお世にある者たちとして多くの困難や戦いがあります。しかし主にある私たちの将来は確かで輝かしいものであることが約束されています。そのことを見上げて、そして信じて喜ぶその信仰により、与えられている日々を歩む者たちとしてくださいますように。また今日は今年度最後の日ともなりました。2023年度のたくさんの恵みと導きを感謝いたします。そのことを振り返って全ての栄光をあなたに期す礼拝を今日捧げる者たちとしてください。さまざまな悩みや苦しみの中で主に導きを祈り求めておられる兄弟姉妹の上に、格別復活の主からの慰めと力づけがこの日ありますように。これからの御言葉の時をお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書はいずれも週の初めの日という言葉を持って、イエス様が復活された日の出来事について語っています。しかしイースター礼拝の日の説教箇所としてマルコの福音書は少し取り上げにくいかと思います。なぜかと言いますと、マルコの福音書には復活したイエス様が出てきません。したがってイエス様と弟子たちが会ったという記事もありません。その再会による喜びとか祝福、あるいは勝利といった要素も他の福音書に比べると、著しく欠落しています。このマルコの福音書の最終章で問題になるのは、いわゆる追加文ですね。8節まで今日読んでいただきました。その後には短い追加文と長い追加文がカッコ付きで載せられています。今日これらの追加文はマルコが書いたものではないという見方で、学者たちの間には一致があります。その理由として、まず初期の重要な写本にこれらの追加文がないという、外的証拠があります。またここで使われている文体、用語なども それまでのマルコの福音書のものと大きく異なるという内的証拠の観点からも、これらがマルコの手によるものではないということははっきりしています。ではなぜこれらが付け加えられたかといえば、8節でこの福音書が終わりだとするとあまりに唐突であり不自然であると多くの人々に感じられたからでしょう。グッドニュースを告げる福音書の一番最後の言葉が恐ろしかったからである、こんな言葉で閉じられるとは到底信じられない、この続きが必ずあったはずである、とそこで何とかその部分を補おうと努力した結果がこれらの追加文であるということなのでしょう。その一方でマルコの福音書は16章8節をもって完結したとしても少しもおかしくないし、むしろそこにマルコ独特のメッセージと意図があると見る人たちも多くいます。今日はこの議論に深入りすることはできませんけれども、私たちは与えられたこの箇所に注目してマルコが伝えようとしているメッセージを探っていきたいと思います。さて、安息日が明けた週の初めの日、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエス様に油を塗りに行こうと思い香料を買いました。ユダヤでは一日は日没から始まり日没で終わります。ですから一節の安息日が終わった時というのは今日で言えば土曜日の晩になります。安息日、それまで働いてはならない時間が終わって一斉に店が開く時だったのでしょう。夜ですけれども安息日が終わったということで一斉に店が開く時間であったと思われます。そこで彼女たちは香料を買うことができました。この16章1節に出てくる彼女たちは15章の40節と47節にも出てきます。15章40節ではイエス様の十字架の死を遠くから目撃した人たちとして彼女たちの名前が出てきています。また15章47節には3人のうち2人の人の名前が出てきて、彼女たちはイエス様の葬りを目撃したということが述べられています。イエス様は確かに死にそして葬られました。彼女たちははっきりとそれを見届けました。彼女たちが買った香料は死体の腐敗を防ぐためのものではなく、腐敗のその匂いを和らげるためのものでした。もうイエス様が死んだという現実は変えられません。イエス様をもう一度取り戻すということはできません。しかしイエス様への敬慕の思い、敬い、慕う思いから、いくらかでもその亡骸が尊厳を保てるようにと、彼女たちはこの日の早朝、墓へと出かけていったのです。3節で彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていました。これは、弟子たちが隠れていて、助けてもらえないということと関係したのだと思います。一緒に墓に行ってくれる男の人がいません。そんな状態でどうやって墓の石を転がすことができるのか、その答えがない状態でもとにかくイエス様への愛情ゆえに彼女たちは出かけていきます。誰かがどのようにしてか開けてくれるのではないかという希望を持ちながら、すると4節にその石が転がしてあるのが見えたとあります。その石は非常に大きいものでした。誰が転がしたのでしょうか。原文でここは転がされていたと受け身形で記されていて、転がしたのは神であるということが暗示されています。何のために神はこのことをなさったのでしょうか。 それは復活したイエス様が墓から出るためではありませんでした。聖書の他の記事を読みますと、復活後のイエス様は、例えば締め切った弟子たちの部屋にいつの間にか立っておられたという、そのような記事があります。あるいは先ほどお話ししました、エマオに向かう2人の弟子たちの前からイエス様が突然見えなくなったということもありました。どうやら復活後のイエス様の状態は以前といくらか異なるところがあったようです。ですからイエス様は墓の入り口が開けられることなしにすでにここから出ていたと思われます。とすると、神様が石を転がしたのはなぜか、それはこの女たちに墓の中を見せるためであったと思われます。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っていました。これは青年と書いてありますが、天使のことですね。女たちは非常に驚きました。御使いはこの日のメッセージを伝えます。まず6節をもう一度読みます。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。非常に驚く女たちに対して、まず御使いは驚くことはありませんと言います。そして彼女たちがよく知っているナザレ人イエス、しかも十字架につけられたことを、あなた方が見たあのイエスを探しているのでしょう。そしてあの方はよみがえられましたと告げます。このよみがえったと訳されている言葉も、原文では受け身形で書かれています。つまりイエス様はご自分の力でよみがえったのではなく、父なる神様によってよみがえらされたのです。神様がこのことをなさったのです。神様はここにどんなメッセージを語っておられるのでしょうか。イエス様の死はご自分の罪のための死ではなく、私たちの罪のための死でした。罪のない清い神の御子である方が、私たちの罪をその身に背負って死んでくださいました。神の御子である方であるとはいえ、多くの人々の罪を全部一人で引き受けて、その身代わりを果たすということは、一体どれほどの犠牲を払うことでしょうか。もう皆目見当がつかないようなことです。ですからイエス様は十字架にかかる前、あのゲッセマネの園で汗を血のしずくのように滴り落とし、身もだえしながら祈りの格闘をされました。イエス様にとっても非常に怖かったということがわかります。また十字架上では、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。イエス様はその十字架の死を通して、ご自分により頼むすべての人の罪を担い、その代償を完全に支払われました。その技が成功した印として、それが成し遂げられた証として、その結果として、父なる神がイエス様をよみがえらせなさったのです。このことはイエス様により頼む者たちに直ちに素晴らしいメッセージをもたらすことになります。それはイエス様は私たちの罪のために死なれたわけですから、そのイエス様が復活されたということは、その方により頼む私たちの罪が今や完全に解決されている、その罪の値はすべて支払われている、すでに清算済みとなっているということです。ですからこのイエス様の復活は、イエス様に関する出来事というよりも、イエス様を信じる者たちの罪が確かに神様の前で許されているということを示す 神様の公的な宣言でもあります。ローマ人への手紙4章25節にこのように言われています。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。御使いはイエス様はここにはおられませんと言います。ここにはおられませんということは、墓の中にイエス様を求めてはならない、過去の方として求めてはならないということでもあります。私たちはイエス様を求めるとき、昔の人としてではなく今も生きている方として求めるべきです。今日も生きておられる方との出会いを求め、その方とつながる祝福に生きるべきなのです。続いて御使いは7節の使命を彼女たちに与えました。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます。とここにイースターの福音は許しの福音であり、交わりの回復の福音であることが示されています。この時の弟子たちはイエス様を見捨てて、もうイエス様の前に出ることなどできないような状態にありました。彼らはたとえご一緒に死ななければならないとしても、イエス様あなたを知らないなどとは決して申しませんと誓ったにもかかわらず、イエス様が敵に逮捕されると我先にと蜘蛛の子を散らすように逃げてしまいました。そんな弟子たちに対してガリラヤでイエス様に会うことができると告げよと言われます。これはイエス様が前に約束しておられたことでした。14章の27節から28節でイエス様は弟子たちがつまずくということを前もって予告された後、よみがえって私はあなた方より先にガリラヤへ行くと言っておられました。この約束通りガリラヤでお会いできると御使いは告げます。これは弟子たちが罪を許されてもう一度イエス様の前に出ることができるということ、そしてただ許してイエス様と会うことができるというばかりではなく、もう一度イエス様の弟子たちとして立たせていただけるということを意味します。裏切った弟子たちがもう一度イエス様の弟子として立たせていただけるということを意味します。ガリラヤとは彼らがイエス様と出会い、イエス様の弟子として召され、イエス様と共に歩んだ場所です。そこで彼らはもう一度再出発させていただけるのです。罪を犯して主を見捨てた者たちがもう一度出発させていただけるのです。特にペテロが名指しされているのは彼が最もひどい倒れ方をしたからですね。彼はイエス様を3回も否認しました。彼は自分の本当の姿を知って愕然とし、外へ出て行って激しく泣きました。こんな彼に回復はありえるのでしょうか。もう使い物にならない人間であることが明らかになったのではないでしょうか。しかしそのペテロも許され、会うことができる。もう一度イエス様の前で立たせていただき、主の弟子として歩ませていただけるということがここに言われているのです。さて、これを聞いた女たちはどう応答したでしょうか。そのことが8節に記されています。8節をもう一度読みます。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。さて、皆さんがここまで読んで、果たしてこれがマルコの福音書の最後の言葉であると考えられるでしょうか。これが最後の言葉だとすると、あまりにも唐突であるようにやはり 思います。しかし先に触れました通り、これがマルコの福音書の最後の言葉であってもおかしくないし、むしろ彼の大切なメッセージがここにあると見る人たちも多くいます。ここから最後に3つのことを考えて終わりたいと思います。まず1つ目ですが、この8節では女たちが震え上がり気も動転し恐ろしかったということが強調されています。しかし実はこのマルコがこの福音書全体にわたってこのことを強調してきました。彼は神の御業に接した人の姿として何度も人々のこのような反応を記してきました。アウトラインを記した紙にその代表的な箇所をメモをしておきました。最初のいくつかだけを確認しますと、まず1章27節では、汚れた霊に疲れた人からその霊が追い出された時、人々は皆驚いて互いに論じ合ったとあります。また2章12節で、中部の人を癒した時、それを見た皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めたとあります。また4章41節では、海を沈めるイエス様の圧倒的な力に直面した弟子たちの反応としてこう記されています。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。また5章15節では、多くの悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿した人がイエス様によって正気に帰って座っているのを見て、人々は恐ろしくなったと書かれています。同じ5章42節では、死んだ少女を生き返らせたイエス様の御業に接して、それを見るや人々は口もきけないほどに驚いたとあります。その後の部分は後ほど皆さんが参照していただければと思います。このようであるとしたら、復活のニュースに接した女たちがまず震え上がり気も動転し恐ろしくて誰にも何も言えない状態になったというのは自然なことではないでしょうか。そしてこれはこれまでマルコが書いてきたことに照らして考えるならふさわしいクライマックスと言えるのではないでしょうか。これは裏を返せば、それほどに神の福音は私たちの理解をはるかに超える素晴らしいものであるということを強調するものでもあります。私たちも将来復活の恵みに預かったときどうなるでしょうか。私たちは今復活の教えを聖書を通して頭で分かっているつもりかもしれませんけれども、実際にその日を迎えて先に天に送った私たちの愛する方々を目の前にし、顔と顔とを合わせて再会する日を迎えたら、もう気が動転しガクガクブルブルし、受け止めるのに時間がかかり息が止まって、もう何もできない状態になるということはないでしょうか。神がもたらしてくださった福音はそのようなものであるという、この16章8節に示されているように、いわば驚愕の福音です。私たちのこれまでの経験をはるかに超える救いの世界に神は私たちを招き入れてくださるということです。2つ目に、この16章8節は神の恵みを浮き彫りにする効果を持っています。ここでは人間の弱さや不十分さ、足りなさが描かれています。弟子たちに伝えよと言われたのに逃げ出し震え上がって黙っていた彼女たちの姿が描かれています。与えられた使命を果たせていません。しかしこの福音書を最初に読んだ読者たちは知っています。話はこれで終わりではない。確かに彼女たちはこの御業に接して、この知らせに接して 当初は黙っていただろうが、後には伝えるものとされた。そして今やその結果、私たちのところにも神の福音は伝えられている。こうしてここで明らかになることは、人間の弱さによって制限されることなく、むしろそれに打ち勝ち、それを乗り越える神の恵みと力が力強く明かしされることになっているということです。ここで私たちが見るのは人間の失敗です。彼らだけではなく、私たちは皆絶えず失敗します。いつも失敗します。弟子たちはイエス様を見捨てて逃げた状態にありました。女たちも震え上がって、すぐには正しく従えていません。男女関係なく皆不十分です。イエス様がこの福音書の14章38節で、霊は燃えていても肉は弱いのですと言われた通り、肉の弱さが絶えずつきまとっています。この16章8節が示す弱さを私たちもいつも示しています。にもかかわらず、神の福音は今日も立っています。私たちはいつも弱く、私たちを見るだけなら希望はありませんが、神はそんな私たちに打ち勝って御業を進めてくださるのです。その神に望みを置き、神に従うものであるようにというメッセージを、この16章8節は私たちに語るものになっているということです。そして3つ目は、もしこの16章8節がマルコが書いた最後の言葉だとするなら、多くの人々がまだ終わっていないでしょうとこう感じる通り、まさに神の福音の物語はまだ終わっていないというメッセージをマルコはここに込めていたのではないかということです。この福音書の冒頭一章一節に、この書のタイトルとして神の子イエス・キリストの福音の始めとありました。これはこの福音書の最後の部分までを含めて、この書全体がイエス・キリストの福音の始めであるということです。とすると、今日私たちが読んでいる部分もまだ始めの部分でしかないということになります。ということは、この続きがまだあるということになります。それは誰が書くのでしょうか。それはこの書をここまで読んだ私たち一人一人が、この福音に生きることによって書いていくということなのではないでしょうか。ですから私たちは、この女たちがこの後どうしたのか、あるいは弟子たちはどうしたのかという関心だけでこの書を閉じてはならないということになります。マルコはイエス・キリストの福音の始めをこのように書きましたが、この後を書いていくのは私たちなのです。私たちはこのマルコの終わりでも強調されているように弱い者たちですが、そんな者たちを用いて御業を進められる恵みの神に信頼して、私たちがその続きを書いていくものであるようにと、このマルコは意図している。私は初めの部分しか書かないと言っていることからすると、そのように考えられるのではないでしょうか。このイースターの日、神は恐るべきことをなさいました。神はイエス様をよみがえらせて、死で終わらない世界を私たちの前に開いてくださいました。その知らせに接した人間たちはすぐには受け止められず、震え上がることしかできないほどでした。私たちはマルコが語るこの驚愕の福音に耳を傾けて、ますますこの福音に驚き、恐れ、その素晴らしさを知る者たちとさせられたいと思います。 そして私たちの言葉と生活をもってマルコの福音書の続編となるイエス・キリストの福音全体が記される神の書物の1ページあるいはその1行を示させていただく者たちとなり、この福音がさらに伝えられ、その御国が完成することのために伝え用いられる特権と幸いに生きるものとさせられていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、イースターのこの日、あなたは私たちの罪のために十字架上で死なれたイエス様を死からよみがえらせてくださいました。そのことによってキリストにより頼む者たちにとって死は終着点ではなく、キリストと結ばれることから来る復活があるということを示してくださいました。これは現実にはなんと驚愕すべき知らせであり、また素晴らしい福音でしょうか。この福音をますます知って恐れ、その素晴らしさに生きる者たちでありますように。そして弱い者を用いてくださるあなたの恵みの力により、私たちの生活と言葉を通してイエス・キリストの福音の続きを書く者たちでありますように、私たちを祝福し用いてください。私たちの罪のために死に、私たちが義と認められるためにこの日によみがえられた復活の主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではお立ちになれる方はどうぞお立ちください。新聖歌の123番を持って称賛いたしましょう。